Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第7回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。いや、それにしても暑いですよね。もう本当夏真っ盛りというところなんですけれども、まあ、僕夏すごくね、日が長いんで好きなんですけれども、ただね、どうしてもね、日に弱いっていうんですかね、まあ、肌がめちゃくちゃ弱いっていうのもあるんですけれども、あとやっぱ高温にはあんま強くないっていうのがあってですね、まあ、夏好きと言いながら、まあ、ほとんど家にこもっちゃってるわけなんですけれども、まあね、それにしてもやっぱここまで暑いとちょっと外出るの億劫になっちゃいますよね。で、まあ、この間テレビでやってたんですけど、なんか気温が28度を超えると著しく熱中症になるリスクっていうのが高まるみたいなんですよね。で、まあ、なおかつそれに加えて、湿度、まあ、湿気ですね、それが 70% を超えると、30分その場にいるだけでですね、誰でも熱中症になってしまう可能性があるということで、まあそれだったらもうさまざまな場所でその熱中症のリスクがあるんじゃないかなという感じなんですけど、まあ特にね、まあ屋外はもちろんなんですけども、屋内ですね、結構自宅で熱中症になってしまうっていうケース多かったりするわけなんですけども、まあ僕もですね、過去に屋内でやっぱり自宅で熱中症になったことあるんですけど、まあその時はエアコンがない部屋、一部屋あるんですけども、そこでですね、まあ冷風扇使って、でなんとか気温下げてってやってたんですけど、あれ冷風扇って結局冷たい水汲み上げて、でそれで空気冷たくするので湿度むちゃくちゃ上がるんですよ。で湿度めちゃくちゃ上がった状態で、で下げても27度、7、8とかそのぐらいだったと思うんですよね。やっぱね、今思えばですけども、完全に熱中症になるためにそこにこもってたような感じなのかなってとこだったんですけども、結構簡単にね、やっぱ熱中症になってしまうっていうのがあるので、もちろんね、その方のコンディションとかそういったものもあるんですけど、まあ何にせよこれだけ暑いとね、まあバテちゃって、でそこでちょっとね、そのまま熱中症になっちゃってっていうこととかもあるのかなと思うので、本当やっぱ水分補給とか、あとは適切なね、温度に設定してあげるとかっていうので、なるべくやっぱ屋内で、まあ、過ごすとか、まあ、屋外出るにしてもこまめにね、日陰入るとかっていうところでちょっとね、本当管理しないとまずいんじゃないかなっていう感じですね。まあ、しかもね、今ね台風近づいてるっていうのがあるので、特にまあ九州の方とか、あと西日本の方ですね、かなりね、前回もひどい、まあ、豪雨っていうことでニュース見てましたけれども、本当くれぐれも気をつけていただきたいなと思ってます。はい、まあというわけでですね、まあいろいろとお話はしてきたんですけれども、本題の方にですね移っていきたいなと思います。で今回のお話なんですけれども、ブログで集客をするために抑えたい SEO 対策の基本ということでですね、お話をしていきたいなと思います。で、まあ、インターネット上でですね、まあ、集客をしていくために、まあ、どういった方法があるかっていうと、まあ、前もこれお話ししたところではあるんですけれども、まあ、SNS を使うとか、あと広告を使うっていう方法、あとはSEO 対策という方法ですね。だいたいこの3つが、まあ、インターネットを使った集客の方法になってきます。で、この SEO 対策っていうものの、まあ、特徴ですね。この SEO っていうのができるとどうなるのっていうお話なんですけれども、まずこれはですね、そのインターネットで検索しますよね。例えば Google 使って検索をした時に検索結果というのが出てきます。でその検索結果に掲載されること、なおかつその中で上位に表示させることですね、これが SEO 対策と一般的に呼ばれるものになります。まあ、つまりはですね、これは言い方を変えると、この SEO 対策というのがちゃんとできれば、狙ったキーワード、まあ、自分の見込み客となる方がですね検索した時に、あなたのブログの記事などが表示されるので、そこから継続的にアクセスを集めることができるので、まあ、集客できる可能性というのを増やすことができるということになるんですね。 まあ、そういったところからこの SEO 対策というのは、いろんな業者とかもいるんですけども、まあ、お金を払ってでも検索上位に表示させたいという、まあ、企業さんを中心にですね、非常に多くいるわけなんですけれども、まあ、これですね、まあ、今かなりGoogle のですね、アルゴリズムといって、検索のシステムですね、ここは変わってきているところもあって、どうしてもですね、個人で戦うことができないキーワードっていうのも残念ながら出てきてしまっているところはあるんですけれども、ただですね、全部が全部そういうわけではないので、まだまだですね、個人でも SEO 対策というのはできるんだよということはですね、お伝えしておきたいなと思います。まあ事実ですね、僕のブログというのも検索経由でのアクセスがほとんどになりますので、まあ、そこからアクセスしてくださった方がですね、毎日メルマガ登録してくださったりですとか、あとは紹介している商品買ってくださったりとか、何かしらサービスに対してですね、お申し込みくださったりとか、そういったものが発生しているわけなんですけれども、まあ、SEO 対策というのができると、しかもこの SEO 対策、業者さんとかに頼まなくても、個人でもね、できますよってお話ししたんですけども、そこちゃんとできるようになればですね、ずっと継続的に見込み客ですね、これお金かからないので、ずっとアクセスを集めることができますよというところで、かなりメリットは大きいんですね。ただ、この SEO 対策というのは非常に難易度が高くてですね、例えば何か一つのキーワード、まあ、新宿、味噌、ラーメンとか、例えばそういうのでキーワードで上位取りたいと思ったら、そのキーワードでの検索順位って世界で一つしかないんですね。つまりは、すごく席が、もう要は一個しかないってことなので、ものすごく大変だってことなんですよ。みんなだってそこ取りたいわけじゃないですか。まあ、そんなわけでですね、その検索キーワードを狙って、まあ、日々、いろいろと試行錯誤を繰り返しながらですね、皆さん戦っているわけなんですけれども、まあ、この SEO 対策って、まあ、よくね、テクニックから入るっていうケースが多いんですね。まあ、どこにどんなキーワードを入れるかみたいなお話とかが結構よくあるんですけれども、まあ、テクニックってもちろん大事ではあります。なんですけれども、最初にそこからやるとですね、もう一番大切なところ、まあ、検索で上位に表示させるために、そもそも前提条件として抑えるべきところっていうのが抑えられなくなっちゃうってケース非常に多いんですよ。なんでそうなると、せっかく何かテクニックを学んでいるのに全然検索で上位に表示されないというふうになってしまうので、まあ、そうならないためにですね、まず基礎中の基礎ということで、もうここだけは絶対にもう何が何でも押さえておいてくださいというポイントがあるので、そこをですね、今日はお話ししていきたいなと思います。で、一つ断っておきたいのがですね、この SEO 対策っていうのは 100% 何かができるというですね、確約されたものってはまずないってことですね。まあ理由としては、検索するユーザーの、この後詳しくお話ししていくんですけども、意図というのがあって、それに適切にどれだけ答えられるかといったところで、かなりですね、変わってくるっていうところ、あとはそれに伴ってですね、アルゴリズム、検索のシステムというのがどんどん毎日のようにですね、これ大なり小なり行われている関係上ですね、検索順位って常に入れ替わるんですね。で、あとはこれ Google の、社員の人もですね、 100% これができるという攻略法というのは分からないと、要はこれ Google の AI がこれ判断していることなので、100% 攻略ができるという方法は存在しないんだよということですね。ただ抑えるべきポイントというのをちゃんと抑えて、しっかりとコンテンツを作っていけば、検索で上位に表示される可能性を高めることができるという理解をしておいてください。で、あとこの SEO 対策というのは当然ながらですね、先ほどお話ししたように、もうそのキーワードに対してですね、もう数え切れないほどのいろいろな企業とか、あとは我々のようなですね、個人事業主とか、そういう方とかがもうしのぎを削り合ってるわけなんですね。なので、すぐに成果が出るものではないということですね。まあ中には、割とすぐに攻略できてしまうキーワードとかっていうのもあるんですけども、まあ、そういうのもあるんだけど、基本的には時間がかかるものだと、そういうですね、認識を持っておいていただきたいなと思います。はい。というわけでですね、じゃあ SEO 対策って結局何をすることなのっていうお話なんですけども、まずですね、ここがわからないと絶対に SEO 対策できないよっていうところがあるんですけど、それが何かっていうと、検索ユーザーの答えを適切に提示すること、これが SEO 対策です。例えば先ほどお話をした新宿味噌ラーメンというので調べているユーザーに対してであれば、新宿の別にカレー屋さんを探しているわけでもないですし、 醤油ラーメンを探してるわけでもないですし、中華を探してるわけでもないわけですよね。あくまで新宿のにある、味噌ラーメン屋、例えばそれにもっと詳しいキーワード絞り込みをする場合は駅に近いとか、例えばあとは人気店とか、あとは予算があったりとか、そういったですね、その条件でいろいろと皆さん調べます。このキーワードっていうのは簡単に言うと条件なんですね、調べる上での。で、その絞り込んだ条件に対して適切な答えを提示すること、これが SEO 対策なんですね。ですのでよくある勘違いなんですけども、まあ今お話をしたキーワードとかで検索上位を取りたいからキーワードをとりあえず入れようみたいな感じでですね、要はこのキーワードで検索上位に掲載してくださいねということで、Google とかですね、検索エンジンにお願いをするものではないんだっていうことです。結構ね、この勘違いしている方非常に多いので、ここはですね、まず間違えないでいただきたいなと思います。あくまで検索ユーザーに対して必要なものを提示する、これが SEO 対策です。なんでお水くださいって言われたらお水を出す、まあこういうような感じですね。まあ、そのぐらい、シンプルな考え方で、まずはですね、前提条件として、持っておいていただきたいなっていうところです。で、じゃあ、検索ユーザーに対してですね、その適切に答えを提示するために何をしなくちゃいけないかっていうところなんですけども、まずここですごく大事になってくるのが、リサーチです。で、リサーチって何っていうところなんですけども、結局のところ、そのキーワードで調べる人って必ず求めてる答えがあるわけなんですよね。なのでその答えが一体どういうことなのかということ、必ずそれはそのキーワードですね、それで調べてみるということをやってみてください。まあよくあるのがキーワードプランナーとかを使ってですね、キーワードどれがいいかなっていうので選んで、でそれをじゃあ記事にしようっていうので選ばれる方多いかと思うんですけども、その場合はもちろんなんですが、例えば他にですね、あ、よくこういうこと聞かれるからこれについて記事書こうと思った時に、じゃあその書こうと思ったことを一体どんなキーワードで調べる人たちがいるのかなということですね。これをまず仮説を立てて実際にそのキーワードで調べてみるというのをやってみてください。で、その上で、あ、この自分が立てた仮説であるキーワードの組み合わせというのは自分がこれから書こうと思っていること、それと大体似てるなということをですね、確認をした上で書き進めるようにしてください。まずここがずれてしまうと検索ユーザーの意図にですね、答えることができなくなります。こういう答え探してるんだよねっていう方に対して、それの適切な答えを提示させられない、イコール検索結果に載せる意味がないということになりますので、狙ったキーワードとかでですね、検索上位に載せることができなくなってしまいます。はい。なので必ずリサーチをするということですね。で、まあ、ここのリサーチ方法とかについてはまた、記事の方でですね、詳しく、紹介しているものがあるので、ぜひブログ内見ていただきたいなと思うんですけれども、細かいところのお話をする前にですね、押さえておいていただきたいポイントっていうのが3つあります。で、この検索ユーザーに対して適切な答えを提示するために押さえておくべきポイントというのが3つあるんですけども、それをですね、それぞれご紹介していきたいと思います。で、まず一つ目が何かっていうと、分かりやすい構造にするというところですね。で、分かりやすい構造って何ってお話なんですけども、これはちょうど前回、第6回目でお話をしたブログの構成というところですね。どこを押さえておくのかというところをお話ししました。タイトル、リード文、見出し。ここを押さえておいてくださいねというところでお話をしましたけれども、まあ、ここはですね、ちゃんと分かるように作ってあげてください。で、なぜかというと、タイトルを見てまず読むかどうか判断して、で、その後に記事の概要となるですね、まあ、リード文ですね、そこの部分を読んで、ちゃんとこの今開いたページっていうのは自分が求めてた情報があるのかなっていうところをチェックします。で、その後に記事を大体の場合は流し読みをする、どこに何があるのかっていうところをまずは全体像を知りたいというところがですね、まあ、検索をする方はもちろんなんですけど、情報を求めている方がしたいこと、行動になりますので、そこをですね、ちゃんと押さえてあげるというところですね。まずこれが一つ目になります。で、二つ目ですね。二つ目は分かりやすさ、これを重視するようにしてください。まあ、特にですね、その専門的な仕事をされている方とかですと、無意識でですね、業界用語を使っちゃったりとかするんですよね。なんですけども、業界用語ってもう当たり前で使っちゃってるものがすごく多いんですけど、実を言うと全然関係のない人に話すと何を言ってるのかよくわからないっていう風になってしまうケース非常に多いです。 なので極力ですね、これは Google のガイドラインにも載ってるんですけども、専門用語っていうのは使うことを避けるですね。要はそれに代わる言葉、とにかく噛み砕いてあげるというところがすごく大事です。で、なぜかというと、分からなくて調べてるわけですから、その人にもっと分からないことを言ったところで理解できるわけがないからなんですね。だから困っているので、困っている人には親切にするべきですし、親切にするのであれば、このインターネット上での情報ということであれば特に分かりやすくしてあげる。まあこれは人に教える時もそうですよね。なので、誰か分かんない人に聞かれたということを前提に考えてあげてください。ただ、どうしてもその専門用語を使わないと文章としてこれ成立しないよと、この記事成立しないよという場合にはそれは使ってもいいんですけれども、必ずそれを補足してあげてください。これはこういう意味ですということを必ずやってください。で、あと分かりやすさっていうのは言葉はもちろんなんですけれども、例えば図解を入れてあげるとか、イメージ画像を入れてあげるとか、あとはこのポッドキャストでやってるように音声で補足してあげる、動画で補足してあげるとか、そういうのもそうですね。とにかくやっぱり分からなくて調べてる人が一番分かりやすい方法でそれが理解できるように、そこを重視するようにしてください。これが2つ目です。で、最後に3つ目です。3つ目は情報は最新のものにするというところですね。これはもうさ、一番最近のですね、 Google のアップデートの内容でも発表されたんですけれども、やはり調べている方というのは最新の情報を求めてます。当たり前ですよね。例えば節電できるエアコンの情報を知りたいと思った時に10年前のモデルばっかり出てきたらそれ全然役に立たないじゃないですか。まあ当たり前なんですけども、節電できるエアコンの情報を知りたいっていう方は一番最新モデルで、なおかつまあ最新モデルの方がですね、まあ節電できる効率というのが上がっているというところがありますから、そういうのもあってですね、最新情報というのをちゃんと掲載してあげる。あと、まあ、型が古かったら当然ながら買えなかったりっていうのもあったりするわけなんですけれども、そういったことも踏まえてですね、必ず最新のものにするようにしてください。なので何か情報を書こうかな、伝えようかなと思った時に、果たしてこれ本当に最新なのかなということをですね、ここは確認をするようにしてください。で、ここに付随するお話ではなんですけれども、必ず情報発信するときにはですね、その裏付けちゃんと取ってください。これ本当に最新なのかなっていうところですね。そこを自分の思い込みでやってしまうと、結局のところ、それが本当の情報とは限らないということになってしまうので、ちゃんとユーザーに適切な情報を届けられているというわけではなくなってしまうわけなんですね。というのもありますので、最新の情報を提供する。ということをするときには必ずその裏付けですね、まあ、発信する情報そのものに対してというところでもあるんですけども、裏付けというのはしっかりと取るようにしておいてください。で、この3つがですね、抑えられるようにしてください。で、くどいんですけれども、検索をするユーザーというのはですね、ご本人が知りたいことを探しているわけなんですね。なので、あなたが何か伝えたいことを知ろうとしているわけではないということです。ですので、まずは何はともあれ相手の知りたいことを伝える、これに徹するというところからまずは徹底するようにしてください。これが SEO 対策の基本中の基本です。で、これができた上でさらにテクニックがあったりとか、そこから派生をさせるといったところで他のコンテンツ作るとか動線を作るといったところのお話になります。で、まあ分かりやすいところで言うと、ここでね、今回お話をしたこの3つのポイントを押さえた上で、前回第6回目でお話をした記事の最後にお土産を渡すというところですね。それをやっていただくだけでも、かなりですね、集客効率というのは変わってきます。はい。なので、難しいことをまずはやる必要はないです。改めて復習なんですけれども、SEO 対策というのは検索しているユーザーに答えを適切に、提示するということであるということですね。で、その上でしっかりとリサーチをして、その方が本当に何を知りたいのか、どういうことをしたいのかということですね。で、何のためにそれをしたいのか、こういうことをちゃんとリサーチするようにしてください。で、その上で、記事は分かりやすい構造にすること。分かりやすさを重視すること。で、最後に情報は最新のものにするということですね。で、これらを構成していく上で、しっかりと裏付けを取ってあげるということ。これをやるようにしてください。これができるだけでですね、相当記事というのは、よく質と言いますけれども、その質をですね、高めることができますし、検索エンジンで上位にですね、掲載してもらえる可能性というのを高めることができます。細かいことはまず、 置いておいてですね、ここができるということが前提で次のステップという話になりますので、ここができているのかどうかというところですね。でそれができているかどうか分かんないという場合は、実際に検索をしてみて、あとは他のいろんな方のブログとかニュースサイトとかいろんなものを読んでみて、いいところを取り入れてみるというところですね。あ、すごくこの構造分かりやすいなとか、あ、こういう図解すごくいいなとか思ったらですね、ぜひそれをですね取り入れてみていただきたいなと思います。まあ、ここは以前お話もしたところなんですけども、オリジナルというところは後からやるところです。まあ、最初に自分のね世界観というところを強く出すっていうよりは、相手にいかに貢献できるか、まあ、サービス商品ってそもそもそういうものなので、そこにまずは徹するようにしてください。それだけでですね、かなり SEO 対策というところをしやすくなってきますので、ぜひですね、今回のお話、今後記事を書くときにも、あとはすでに書いた記事をチェックする際にもですね、しっかりとこの部分できているのかなというところ確認をするようにしてみてください。はい、というわけで今回のお話は以上となるんですけれども、アップレディオではあなたからのご質問ご相談を受け付けています。何か今回のお話についてでも大丈夫ですし、ブログで書いていること、あとは今あなたがブログで取り組んでいることに対して何か知りたいこと、聞いてみたいことがありましたら、お気兼ねなくこのページにですね掲載されているフォームからお送りいただければなと思います。はい、というわけでまだまだ暑い日続くんですけれども、くれぐれもですね熱中症注意していただきたいなと思います。はい、ではアップレディオ今回は以上という形にさせていただきます。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。